サイボランチ、明日に備えるラジオ、月曜のお昼のひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。京都市災害ボランティアセンターの西田裕之です。東日本大震災も3ヶ月とね、ちょっと過ぎまして、だいぶやっぱり、報道でされているような当初の例えば、命をつなぐための支援から、避難された方の、生活の復興支援というふうにどんどんとこうモードが今変わってきています。そういうふうな中で、京都でもね、いろいろなこうこの間支援センターでのバスの派遣であったりとかで、今まではね、こう泥かきとかの活動っていうのもいろいろ、全国からね、活動されておられましたが、今後はもう少しこう例えば仮設住宅の引っ越しとか、そういうコミュニティの中でのとか、あとは地震被害の中でのこう生活のこう再建とかっていうふうな、こういろいろなところが、今後、見えてくる、そういう部分では長い、支援っていうふうなものをどう捉まえていくかっていうのが、今後重要なのかなっていうのを、最近感じております。そういうわけで、実は、今日はですね、そういうちょっともう少しこう長期的な視点でっていうことを、テーマに、お送りをしたいなというふうに考えておりますが、その前に、この番組の説明を、田村さんお願いします。
はい、京都府災害ボランティアセンター田村美里です。この番組は京都府災害ボランティアセンターと京都市災害ボランティアセンターが共同し、災害ボランティア活動に関すること、ボランティアイベント情報、防災豆知識などを分かりやすくお話しする情報番組です。災害ボランティアセンターの機能を生かし、多様なゲストをお招きし、面白楽しく時に真面目にお送りいたします。災害は忘れた頃にやってくる。備えあれば憂いなし。でも分かっちゃいるけどできてない、そんなあなたへ、お昼の楽しいひとときをぜひ私たちと一緒にお過ごしください。
はい、ありがとうございます。そういう、このサイボランチ、明日に備えるラジオですが、毎週月曜日ですね、お昼にこう、さらりとイメージとしてはご飯を食べながら、こう災害のこと、防災のこと、ボランティアのことっていうのを、考えていこうっていうふうな趣旨でお送りしておりますが、今日はですね、先ほど申し上げました、もう少し長期的にっていうふうなところと含めて、今日もまたスペシャルなゲストにお越しをいただいております。ご紹介をさせていただきます。社団法人、京都府建築士会、災害対策特別委員会、の、池内さんに本日はお越しいただきました。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。京都府建築士会の、災害対策特別委員会、委員長させていただいております池内と申します。よろしくお願いいたします。
あれ、前半でなぜこう災害の話とですね、今日のゲストは建築士会の池内さん、一見こうつながるようでつながらんようでみたいなところもあるかもしれませんが、実はここつな、強いつながりというか関連性あるんですね。池内さん、まず最初に、建築士会さんっていうのは、どういう会なのかっていうのを、ご説明いただいてよろしいでしょうか。
はい、まず我々の建築士会そのものっていうのは、今お話しいただいたように、直接的にその防災とかっていうことではなくて、まず単純にその建築士という資格、1級2級木造とあるんですが、そういった建築士の資格を持っている個人が、有志で入る団体でありまして、建築士の、地位の向上であるとか、資質の向上であるとか、そういったもろもろのことを目的にいろんな活動をしている団体なんですね。
そういういわゆる専門の、職業として、活動されておられる方の、建築士会さんの中に、災害対策特別委員会というのが設置されておられる、その、どういう委員会なのかとか、どういう経緯で設置されたのかというのをお伺いしてよろしいでしょうか。
平成17年でしたですかね、京都の北部もそうですが、台風23号という、大きな被害を受けて、水害ですね、を受けた時にですね、私たち京都府建築士会としては、私たちの、メンバーである仲間もそうですし、個人的な知り合いもそうですが、やはりその時に京都の北部方面であるとか、兵庫の北部方面とか、やはり災害を受けました。で、その時に連絡を取り合って、どうしたらいい、どういうことを手伝ったり、我々にできることないかということで動いたんですが、個人的に動けることっていうのはやっぱり限度があったり、もしくはその時に聞いても、すぐにこう状況が一変していくというようなことがあって、その時の教訓で、こういう災害が起こる、もしくはもっと前にあったその阪神淡路大震災の教訓も含めて、 我々その団体として、そういう何らかの災害が起こった時に受けられる状態っていうのを作っておかないと、さあ災害起こりました、今から何しましょうでは、これはもうどうしても間に合わないということをやっぱり感じまして、我々の、組織の中でですね、そういう時のために、ぜひそういう、委員会を作って、できるだけ備えられるように、まあ防災の専門家ではないんですが、少しでも役に立てるような、組織にしておこうというのがもともと作り始めたきっかけですね。
なるほど、まあ、そういう意味ではね、おっしゃったように災害が起こってからいざやろうと言ってもなかなかこう、ね、すぐには難しい。そうですね。まあ、その前にあらかじめきちっとこういう、まあ、組織を作って、まあ、委員会を作っておいて、いざという時にすぐ動ける体制を作ろうというのはさすがやなと思いながら、その中で多分、こうね、特に京都なんかでいうと、まあ、今回の、地震、津波でなくて、まあ、地震が大きなところになるかと思うんですが、ですね、まあ、地震とで私たちが、まあ、普通、ね、今から家帰って住む家と結構やっぱり関連してくると思うんですよね。
もちろんそうですね、
まあ、特にその災害対策特別委員会の中、まあ、先ほど打ち合わせでも、ね、お伺いしたんですが、例えば応急建物の判定とか定、はい、建物の判定みたいなことを、はい、まあ、実際そういう地域に入ってとかっていうのも今後、今もこれまでもされておられたかと思うんですが、まあ、実際その地震が起こった時にそういう、まあ、判定具体的にどういうふうなものなのかっていうのをちょっとご説明いただいていいですかね。
はい、まあ、いろいろ細かい規定が当然あるんですが、はい、応急危険度判定士っていうのは、まあ、地震によってその被害を受けられた建物を見て、まあ、簡単に言うと赤、黄色、青ですかね、張り紙をしながらその建物の、状況判断をしていくと、危険な建物にはもう人が入らないようにとかいうことで、判断をしていくんですね。まあ、これに関しては後々の実は補助がどう出るかとかによって全壊した場合はどう、今でも東北大震災でも言ってますが、そういうのにも関連してしまうんですけれども、そういう判定をまあしていくと、それはまあ簡単に言えば我々建築士という資格を持っている専門性の目で見て、建物がまあ簡単に言ったら倒壊っていうと別にぐしゃって潰れたのが倒壊ではないんですね。まあ、ある程度もう例えば極端に折れ曲がってしまってて、もうこの建物は使えないっていうのはもうある意味倒壊をしている、まあ、その程度によって倒壊全壊をしているとか、半壊をしているとかいう判断をするというのが、まあ簡単に言うと応急限度判定士と。
なるほど、まあ、確かにそうですよね。一旦まあ地震が起こって避難所に行った、でもやっぱり着の身着のまま避難してきましたので、例えばほんならちょっと家に服取りに行こうかとかって言った時に、ね、一見こうパッと見たら建物自体はどうもないから入ろう思って入ったら、ね、そこが崩れてきたなんていうことも
当然ありますね、まあ、二次災害につながってくると。
そうですね、はい、まあ、そういうふうなところを、まあ、ちゃんと専門家の目で、いやもうこれはもう入って危ないよっていうふうな、まあ、ね、よく医療ドラマに出てくるのはこうトリアージっていうんですかね、こう判定をして、今ちょっとぐらいで入っても大丈夫とか、いやもうこれはダメだっていうのは、これはやっぱり震災起こってからのやっぱりこう専門家でしかできない活動なのかな。
そうですね、
で、まあ、そういうふうな、応急判定とまたこう建物の判定っていうのはまたこう
ちょっと判定をする基準が違うんですね。応急危険判定はもう、地震に対して、はい、どう建物が倒壊したか、で例えば今回のような東北大震災もしくは、先ほどお話した我々の委員会を立ち上げるきっかけになった台風23号での水害による建物の倒壊、こういったものっていうのが建物判定という、まあ、基準がありまして、その基準に対して先ほど言った、まあ、例えば全壊しているとかっていうことはやっぱり判定をしていくということですね。
まあ、そういう部分ではこう一見ね、こう建築士会さんとこう災害というのは、なんでや、なんかつながりあるんか、いや実は深いつながりというんですかね、私たち自身の例えば安全であったりとか、まあ、今後の復興に向けた先ほどその判定によって、例えばそのね、じゃあ前回やった見舞い現金いくらとかっていうふうにつながってくる、実は重要な、まあ、活動っていうのを、まあ、この間に担われてきた、実はこう関連の深い取り組みをなされてきたのかなっていうのを、まあ、今お話を聞いて思いました。まあ、前半は、建築士会さんがどういう取り組みをしておられるのか、まあ、災害対策特別委員会が、どういう取り組みをしているのかっていうのをお伺いをさせていただきました。それではここで一曲挟みまして、まあ、後半の方ですね。じゃあ実際京都で起こるときに、京都で地震が起こったら っていうふうなところのテーマでもう少しお話をお伺いしたいなと思っております、はい、それでは曲の紹介をお願いします。
はい、本日の曲はスーパーフライ優しい気持ちでです。
スーパーフライ、優しい気持ちでをお送りしました。マサイボランチ明日に備えるラジオ、今日はですね、京都府の建築士会さん、建築士会の池内さんにお越しいただいて、まあ、どういう取り組みをなされておられるのかっていうのを前半お伺いさせていただきました。まあそういう前半の中ではその、まあ、いざ災害が起こった時の、まあ、お話を今お伺いしたわけですが、はい、まあもちろんその災害が起こった時ではなくて、まあ、日々の中でのこういう、まあ防災といいますか減災の取り組みもなされているというふうにお伺いをしたんですが、まあ、特にそういう部分でいうと京都なんかはね結構古い、町屋の建物とかというのが多いんですが、そうですね、まあ、そういうどういう取り組みをされておられるかというのも少しお伺いしてよろしいでしょうか。
はい、まあ、取り組みというかですね、まあ、取り組みはいろいろ、まあ、やっていかないといけないなと思いながら、うん、まあ、日々こういろいろ考えて、やっておるわけですけれども、まあ、先ほどお話した我々の団体での活動と、うん、当然普段のその自分自身のそのいろんな建築士としての活動があるわけですけれども、うん、その両方がリンクしているところは当然あるんですが、うん、この防災、とかっていうことに関していきますと、うん、やはりその耐震の改修というのが、うん、いろんなところで多分お話をお聞きになられているお住まいの方々たくさんおられると思います、うん、で実際に私自身がその例えば自分の仕事であるとか、うん、そういったところでお伺いをする、うん、どうしたらいいんだっていうようなお話をお伺いしたり、うん、もしくは私のその仲間、うん、知り合いとかもお話をそういう具合に聞いてるということを、うん、やはりこういう建築士会の場でも話が出ますし、うん、そういう話はたくさん聞いてますが、うん、実際にこれだけの改修をしたら、うん、例えば京都府から補助が出ますという、うん、そういう補助制度が例えばあるんですが、うん、そしたらその補助があるんやったら何とかやろうかって言われる方っていうのは実際には問い合わせっていうのは結構あるんですね。ですけども、実際にその問い合わせがある方が皆さんやられるかっていうと、うん、逆に、やられていない方の方が圧倒的に多いというのが現状ですと、うん、そしたら、なぜそれをやられないかというところら辺がいろいろやっぱり問題点なわけですね、うん、関心があられるでもやられてないと、うん、そしたら結局その、まあ、補助をもらうもしくは、補助をもらってもそれ以外にかかる費用ですね、うん、っていうのはやっぱりきっちりその補助を受けるためにどこまで回収しないといけないかっていうことになると、うん、すごく実は費用がかかってしまったりすると、うん、で、これから新築をされるもしくは、ちょっと増築をしたいんだっていう時にもうついでにって言うとあれですけれども、うん、一緒にやってしまおうっていうような方っていうのは結構やられるんですけれども、うん、本当に耐震改修だけをその費用をかけてやるっていうことになるとですね、うん、なかなかやられない、うんっていうことがやっぱり多いです、うん、で、やはりいつ起こるかわからない震災、うん、特に、古い、ま、町屋を中心にですね、うん、それだけではありませんけれども、うん、いろんな建物がですね、うん、やはり基準が正直言って変わってます、うん、我々建築基準法という法律の中でも構造基準というのはどんどん変わってますし、うん、今の基準からすると昔の基準というのは適合していない建物というのは実はいっぱいあるんですね、うんうん、その時に別に違反をされてるわけではないんですけれども、うん、ですから今の基準からすると今の構造基準には適合していないよっていう建物というのは実はいっぱいありまして、うん、そういう建物からするとですね、うん、今震災が起こった時に、うん、やはり倒壊をする、うん、もしくは、半壊をする、うん、恐れっていうのある建物というのは多分たくさんあるんです、うん、ただその震災のことだけ考えたら当然やった方がいい、うん、だけどやはりいろんな、うん、諸事情があって費用的なことも含めて、はい、できないとおっしゃる方もたくさんおられる、はい、その辺のどうしたらいいかっていうところら辺がやっぱり結局問題になってくると思うんですね。
そうですね、はい、実は私も木造の家に住んでおりまして、もともと古い家にですね、はい、2階を増築して、はい、いわゆる本当の大丈夫かいなっていう感じのところなんですが、まあこういうやっぱり地震とか特に阪神の時なんかでも私その時2階で寝てたんですけども、ね、結構物が倒れてきて、うん、だいぶこう揺れて、うん、はいはい、 この家このままで大丈夫かなっていう、こう不安を持ちながら、まあ今回、まあ東北の震災なんか見ると、いやこれはやっぱりもうちょっと一念発起して何とかせなあかんなって、まあでもその情報自体がねよくわからんので、ほんなどうしたらええんやろうとか、そもそもうちみたいな家もう補強しても無理なんちゃうかなとかっていう、やっぱり前段のところが結構障害になってる、まあそういう部分でいうと、今池内さんの取り組みと含めて、あ、じゃあほんないっぺん建築士会さんに聞いてみようかとか、まあもしくは補助等についてはこう、まあ行政の方にいっぺん聞いてみようかっていうのは、逆にやっぱりこれをきっかけにちょっとこういっぺん聞いてみるとか、自分でこうね、始めてみるっていうことは結構重要かもしれない。
そうですね、あのもう変な言い方ですけど、聞くのはただなので、あの今お話をお伺いしたお話、西田さんのお話でもそれだけ聞いたらやっぱり危ないと僕らやっぱり感じるんですね。結論は出せないですけども、あのその時にもしかしたらちゃんとやられた大工さんがちゃんと補強されて、されてる可能性もあるし、でも、やはりそういう具合に一つ一つ建物ってやっぱり状況が違うんですよね。ですから単純にこんな建物ですっていうだけではわからないところもたくさんありますから、行政でも もちろんいいですし、我々建築士会でも結構ですし、もしくはもし身近お知り合いに建築士であるとか大工さんであるとかですね、おられたら、あのうちの家どうやろうと思っておられる方はぜひ一度相談してもらって、先ほど言ったそれにお金かかりませんので、で聞いてもらってどうかっていうところはやっぱり判断をですね、しっかりしていただいた方がいいかなっていうのはやっぱり思いますね。はい、
まあ、そういう部分ではもうそういうね、どうかなって悩む前にね、おっしゃられたように聞くのはただやから、
そうですそうです、
で特に京都はね、やっぱり木造の町屋っていう建物が結構多ございますし、僕の友達とかでもね、結構やっぱり町屋に住みたいとか言ってこうね、わざわざもうマンションこうアパートとかでやめても町屋に住んでる友達もいますのでね、やっぱりぜひあのこういうある意味ね機会ですのでね、こう一回見直してみたりとか、やっぱりどうしても必要だっていうことであれば、じゃあほなやっぱりもうそういう資金的なことも踏まえていっぺん考えてみようかとかですね、まあそういうこともまあ今回のね京都でできることっていうところで一つあるのかなっていうふうに思っております。でまあそういう平常時の部分で言いますと、こういう、まあ耐震改修の、まあ業務とかを通じてこう、まあね、やっぱり家がしっかりしてないとね、
もちろんそうですね、
っていうところがあるので、実はこういう、まあ平常時のところでも、活動されておられるっていうのを、まあ今お伺いすることができました。まあ、今日のお話で言いますと、あと、まあ、東日本大震災のところで、まあ、今3ヶ月が過ぎまして、はい、まあ、今後多分長期的な、
ね、そうです
ね、取り組みになっていく中で、特に、まあ、今回、まあ、そういう地震のね、まあ、最初はねどうしてもやっぱり津波とかのもう生きるか死ぬかっていうところの支援みたいなのが、まあ、やっぱり重点的になってきますけど、今後のやっぱり長い目で見ていくと、もう少しやっぱりその仮設の話とか、まあ、地震で起こって、とりあえず今家住んでるけども大丈夫やろうかっていうふうな、そういう見えないニーズが多分今後どんどん出てくるかなっていうふうに思うんですが、まあそういうところに対して、まあこういう長期的な視点というのと、まあ専門家として、まああの池内さん含めて、まあ京都府建築士会さんが今後どう取り組むをどう取り組みをしていこうかお考えになられているのかというのはちょっとお伺いしてよろしいでしょうか。はい、
今回の東北大震災、あの被害に遭われた皆様、こちらの方にも避難されている方たくさんおられると思います。本当にお見舞い申し上げたいと思いますが、あの今お話をいただいた、あの私たち その建築士会という、まあ、団体で、どういう取り組みをしているかというと、その専門家として その活動というところではまだ正直動きができておりません。あの私個人としては、あの何かできないのかっていうもどかしさっていうのはずっとあるんですが、あの正直あのできてないっていうのが現状です。で、震災が起こって、その後この3ヶ月の間に、京都府さんの方、そのご担当の方と、2度ほどお話をさせていただいて、どういう状況でしょう、私たち今どういう動きをした方がいいんですかと、いうことで、お話をしてるんですけれども、まだ現状がよくわからないということ、で、先月に、まあ、行かれて結果をちょっとまだ聞けておりませんが、現状現地見に行くと、視察に行くので、その後その視察状況をまとめたものを持って、今後今のお話じゃないですけど、長期的にどういう支援をしていくのがいいかということを、ね、あの専門家としての意見を聞かせてもらいたいということはおっしゃっていただいているので、あのぜひ、そういうお話の土俵に入ってですね、あの専門家として、今後復興していくために、あの本当に少しの力でも役に立てたらなという具合に今感じているところです。
ですね、はい、実はもうその長期的な視点でっていうところが非常にね重要でして、うん、で、ね、例えばやっぱり最初の3ヶ月、ね、起きてすぐにほんな建物見に行こうかっていうのは、これはまた全然違う、
ね、そうですね、
話になりますので、やっぱり被災された方の生活がいって落ち着いてきて、いろいろ地理的なね課題がやっと見えてきて、でその中でのじゃあもう一つ、じゃあ今の今度は住宅の話とか、そういう判定の話とか、そういう、ね、建物自身の話とかっていうのはやっぱり専門家でないとできないところがあるので、実はこの震災、これまでの報道されていることが支援じゃなくて、実はこれからの、まあ、支援っていうのが必要になってきます。
そうですね、
ただその、形が、まあ、どんどんいろいろなこう多様な、ね、課題に対してどう取り組んでいくかっていうところで、多様な形があるっていうことと、その多様な形に対応するために専門性が必要になってくると。ね、正直あの建物がね、ほんまにこれがどうか安全かとか大丈夫かっていうのはね、本当に素人が見ただけではなかなか、ね、分かりませんので、今後ぜひあのそういう状況とか踏まえて、まあ、こうね、長期的な取り組みの話とかもまたぜひ、はい、あの半年後とか1年後とかにも、はい、ぜひまたお話をお伺いできればなというふうに思っています。まあ、そういう、池内さんですが、まあ、最後にですね、はい、まあ、今ラジオを聞きになられている方、まあ、たくさんいらっしゃると思うんですけども、はい、その方に、まあ、一言、プロとして何かこう一言メッセージをいただければと思うんですが、いかがでしょう。
そうですね、あの、まあまあ、プロとしてって言われるとまあまあですがあの先ほどもお話をしたようにですね、うん、あの京都という地理を考えると、今回の東北大震災のような、まあ、北部の方はちょっとあれなんですが、うん、まあ、津波による、はい、まあ、水害ですね、うん、っていうのは、よりも、まあ、やはりどうしても地震ということの方がやはり多いです。で先ほど言った耐震改修、ただそこまでいかなくてもいろんな知識を皆さん情報を持っておられると思うんですが、それこそタンスなりいろんなものをやっぱり止めておくであるとか、あのそういったちょっとしたことがやはりその自分自身の命を守るということになろうかと思いますので、あの日頃からですね、個人個人でできることっていうのは、私たちプロがどうこうではなくて、あの自分の家の中で自分の家を守る、家族を守るために、あの自分自身ができることっていうのはたくさんやっぱあるんですね。あのそういったことをやはりあの本当にいつ起こるかわからないことです。準備してて逆に起こらない方がいいんで、あのやはりいつ起こるかわからないことのためですけれども、あのそういう自分ができること、それと先ほど言ったように自分たちでやっぱできない部分、耐震改修の話もそうですが、やはりそういう話は専門家、あの行政でも結構ですし、あの相談をいただいて、あのやはり納得をされるということはやはり必要なのかなと思っておりますので、はい。
まあ、あの今日初めてね池内さんとお会いして、非常にあのもう話しやすい、飛び込みやすい方ですので、ぜひあの自分でできることと、もし自分でできないことについてはそのままほっとくのじゃなくて、ぜひ専門家の方や行政の含めて気軽にねご相談いただいて、自分の自分自身家族の命を守る、
そうですよね、
ということを皆さんにも取り組んでいただければなというふうに思っております。ね、本来はもう少し時間があればね、まだまだたくさん聞きたいこともあるんですが、まあ、今日はですね、社団法人京都府建築士会、災害対策特別、委員会、委員長でいらっしゃいます、池内貴人さんに、はい、ゲストとしてお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それでは、番組の、はいはい、アナウンスの方をお願いします。
はい、サイボランチ明日に備えるラジオに対するご意見やご要望、お問い合わせは京都府災害ボランティアセンターまたは京都市災害ボランティアセンターのホームページからお寄せいただくか、ファックス 075-252-6311 075-252-6311 または 075-354-8727 075-354-8727 までお寄せいただけたらと思います。また京都災害ボランティア支援センターへのお問い合わせは電話 075-741-6001 ファックス 075-741-6006 までお寄せいただけたらと思います。事務所は京都駅すぐのメルパルク京都の1階になります。被災地支援の情報やボランティア募集、ボランティア保険への加入等、お気軽に足を運んでいただけたらと思っております。
はい、 京都府の災害ボランティアセンターと京都市の災害ボランティアセンターが合同で、京都災害ボランティア支援センターというものを、まあ、京都駅、正面の東側メルパルク京都1階の方に設置をさせていただいております。実はこの7月もですね、7月1日からですね、
はい、
またボランティアバスを派遣をいたしております。まあ、詳しい情報等については随時、ホームページ、に掲載しておりますので、興味関心のある方ぜひご覧いただいて、ちょっと自分も行ってみようかなと思う方は、ぜひお申し込みをいただければなというふうに思っています。でまた支援センターではですね、被災地とこちらの例えば物資の支援をこうつなげるというふうな活動もしております。なかなかね、全てに対応というか、ものは難しいんですが、ひょっとしたらこういうの困った範囲だったらうちこういうのできるよとか、うん、私こういうの家にた、うちの企業にこういう在庫はたくさんあるんだけども、ひょっとしたらお役に立てるんじゃないかなとかっていうことがありましたら、うん、ぜひ支援センターの方まで、連絡をいただければですね、はい、そういうコーディネートとかもやっておりますので、ぜひ遠慮なくお問い合わせをいただければなというふうに思っております。
はい、
ということで、サイボランチ明日に備えるラジオ、月曜日のお昼のひととき、いかがお過ごしですか、いかがお過ごしですかというもう、ね、またオープニングに戻ってしまってもう一回話を聞いてしまうことになりますが、まあ3ヶ月を過ぎまして、まあ、こういう長期的なところとか、まあ、こう専門家のところ、でも実は専門家に頼む前に自分でできることと専門家に見てもらうということで、まずは自分が動かなきゃならないということを、まあ、今日お話でお伝え、伝わって、皆さんに感じていただければなというふうに感じております。はい、まあまだまだですね、このラジオ来週もやっていきますので、またご意見ご要望ありましたらぜひ、メールファックスでお問い合わせいただければなというふうに考えています。まあ、できるだけね、多くのゲストの方にお越しいただいて、はい、まあ、いろいろなお話をね今後もお伺いしたいなというふうに思っておりますので、いっぺんあの人の話聞いてみたいなとか、ね、あそこなんか団体さんあってなんかしたんやけどもっていうのもありましたら、うん、ぜひこの、
ね、
075-252-6311、075-252-6311、もしくは075-354-8727、075-354-8727、これともにファックスでございますので、まあ、ファックスでも結構でございますし、ホームページからメールでも送れるようになっておりますので、ぜひ、ご意見いただければなというふうに思っております。はい、まあ今後もですね、いろんなゲストの方に来ていただいて、さらりと、うん、なるほどというふうな分かる番組をお伝えしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは皆様、一日元気にお過ごしください。さようなら。